今日はこの聖書の箇所からお話を進めてまいります。タイトルは不可能を可能にする力、不可能を可能にする力。何でもこのできるっていうのは力があるからできるわけですよね。力がないとできないわけですよ。これねちょっと運んでくださいって言ったとしてもその力がない人にはできないわけですよね。でいくら子供がやりたいって言っても力がないから持ち運びできないわけですよ。でも力があるならばこれ持ってはい分かりましたって持っていくことができるわけです。できるっていうのはその力がある。その力というのは時に、この肉体的な腕力のような力の場合もありますし、あるいは経済力のような力もありますね。また知識のような知力っていうものもあります。そうしたものがあるからこそできるわけですよね。ないとできないんです。だからこそいろんな力を持ちたいって人は思うわけですが、あるいはそう願い一生懸命努力したりする。でも人には限界があり、その際限はね、どこまで行ってもですね、この限りがないわけですよ。人には限界があってね、もっともっと欲しい、もっとこんな力が欲しい。でもそれが本当にいるかどうかわからないわけですが、こんなお話があるんです。フランスのパリにポン・デ・ザール橋という橋があるんですが、そこに恋人たちが集まり、恋人たちのある儀式があるんです。どんな儀式かというと、橋に南京錠をかけるんです。橋に南京錠をかける。自分たちのイニシャルをその南京錠に掘って、私たちの愛は永遠だよねって言いながら、鍵をその橋にかけて、そしてその鍵のそのものはどうするかっていうとですね、ポイってセーヌ川に投げ捨てるんですよ。ですからもうその南京錠誰も取り外すことできないって、どうすることもできないって思うわけじゃないですか。ね、私たちの愛は永遠だって、でみんなそういうふうにするんですよ。そういう儀式がもうどんどんどんどん広まってしまったんです。その数もう10万カップルがやり始めたわけですね。でどうなったか、どんなふうになったと思います？その結果、その橋がカップルの愛の重さに耐えかねるって、耐えることができないって、だから橋が落ちそうになってしまったわけです。だから当局がですね、それに当たってもうその南京錠取り外さなきゃいけないって、一生懸命ですね、あの手この手で取り外して、そのせっかくカップルがですね、もう私たちの愛の形だ、誰も取り外せないって思った、その鍵が南京錠取り外されてしまったんですね。その重さ集めてみると45トンなんです。すごい愛の重さがそこにあったわけですが、もう私たちの愛は永遠だと思ってたんですが、しかし限りがあったわけですね。いつまでもそこにあり続けることなんてできなかったわけですよ。別の力によってそれが簡単に取り外されてしまった、永遠だと思ってたものが永遠じゃなかった。私たちにはこの愛が永遠にできる、そう思ってた、しかしそうじゃなかったんですよ。この鍵は、ね、永遠に残る、そう思ってた、しかしそうじゃなかったんです。簡単に取り外されてしまったって。しかし神様という方は何でもできる方、神様は永遠という基準で私を見てください、まだ導いてくださるお方、また永遠という基準の中で私を生かそうとしてくださるお方ですよ。だからこそこの神様の基準の中に生かされていく中で私たちは知るわけです、また教えられるわけです。神様に従っていくならば不可能はないんだって、それは人間的な力によって頑張りましょうとか、人間的な力によって乗り越えましょうということではありません。主の御心ならば、主の御心ならばそれは必ずなされるということ、そして信じ従う者に神様は一番良い道を導いていてください。だからこそ信じていくならば、従っていくならば最高の道に生きることができる。主は私たちを信仰によって導いておられます。その素晴らしい恵みを今日も受け取っていきましょう。使徒の働き、もう一度読みします。2章の22節から、使徒の働き2章の22節から、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡された、この方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。 ペテロは言ったんです。イスラエルの人たちを聞いてくださいって、イスラエルの人たちを聞いてください。まさにその叫びというのはイスラエルの人たちにとってトーラ、律法が読まれるとき、あるいは彼らが祈りを捧げるとき、聞けイスラエルよって叫び、そしてそれから始まるわけですね。シェマイスラエル、まさにその叫びに彼らには聞こえたんじゃないでしょうか。そこに集っている人たちにとって今聞かなきゃいけないことがある、今教えらなきゃいけないことがある。それは一体何か。イスラエルの人たちにとって今ここにですね、異言がまた聖霊が下られて、何が起こったんだ、何が起こったんだって不思議に思っている人たちにとって聞かなければいけない、その真実が、真理が今ここにある。ってそれは神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それはあなた方が、ね、このことを知っている、ご承知の通りだって、イエス様のなされた力ある技、印は不思議、これすべて奇跡ですよ。その奇跡の技はみんな知ってるでしょ。イスラエルの人たち、あなた方もね、その中に参加した人もいるかもしれない、また親族でね、そのことをね、やってもらった、癒してもらった人もいるかもしれない。みんな聞いてると思います、知ってると思います。すべての人が承知の通りだったんです。そしてその技というのは一体何だったのか。それは神様がイエス様を救い主だと証しした証拠なんだって言ってるんです。神様は表してくださるお方なんです。ご自身の御心、ご自身の思いを、そして救い主イエス・キリスト、このお方が救い主なんだってイスラエルの人たちにはっきりと見せておられるわけです。まずそれは予言によってなされましたよね。そしてイエス様はその予言の通りに歩まれたわけですよ。そしてそれだけでなく、力ある技、印と不思議を行われた、それはまさに神様のイエス様だよっていう自己紹介なんですよ。私たちはこの紹介する、自己紹介するときにね、どこどこの誰々さんです、よろしくお願いします、あ、ね、誰々さんですってこう自己紹介しますよね。神様の自己紹介の仕方っていうのは力ある技、印不思議をその人通して行われ、そしてああこれは神様の技なんだって見せてくださるわけですよ。だからあの生まれつきの盲人の人は言いました。律法学者パリサイ人たちにね、誰に癒されたんだ、なんで癒されたんだって、生まれつき盲人で目が見えなかった人、彼は言ったじゃありませんか。神から出ておられないならばこんなことできるはずないでしょ。あの方は神から出ておられると思いますよってイエス様のことを紹介したじゃありませんか。生まれつきの盲人の目を癒すなんて私聞いたことありませんよって、彼は街道を追い出されるかもしれない。街道を追い出されるというのは社会的に抹殺されるということですよ。社会的な抹殺されてしまうような状況でもイエス様のことをそのように証ししたんです。そしてその後すぐにイエス様に従っていった。ちゃんと見せられていたんです。神様の紹介を気づかされていたんです。救い主だよ。またペテロもそうでした。人々は何とイエス様のことを言ってますか、バプテスマのヨハネじゃない、預言者の一人じゃないか、ね、いろんなことみんな好きなこと言うんですよ。じゃああなた方は何と思いますかって聞いたときにペテロは言いました。あなたは救い主キリストだ。ちゃんと神様は紹介してくださって、信じる者は知ることができるようにされているんですよ。気がつくことができるようにされているんですよ。そしてイエス様を受け取ることができるようにされる。私たちの毎日の中でも神様はご自身の御心を表しておられるんです。ご自身の道を表してくださる。だから私たちは気づかされていく必要がある、教えられる必要があるんです。ああこれが神様の思いだ、神様の御心だ。しかし人はどれだけそれに気がつきにくいでしょうか。多くの人たちがこの時気がついてないわけですよ。信じてないわけですよ。信じなかったわけですよね。だから今ここでペテロは言ってるんですよ。イスラエルの人たちを聞いてくださいって。 あなた方が、あなた方のうちでなされたあのイエス様、あの方は神の御子でした。救い主でした。しかしあなた方は不法なものの手に渡したでしょ。不法なものというのは律法のないもの、つまりローマ人たち、ローマの人たちによってイエス様を殺させたでしょって。そのお方はどういうお方なのかって、イエス様どういうお方かなのかってはっきりとここで示してるんですよ。気がつくことができるように、私たちも毎日の中で気がつかされていく必要があるんです。イエス様の御心、神様の導き、どういうものか。しかし人は鈍い、人は自分の思いや心、願い、願望、自分の見た目、ね、このイメージ、そういうものにどれほどとらわれているでしょうか。だからこそ気づかされる必要があるんです。気づかされる必要が、それは違うんだって。だから彼らはここで気づかされるんですよ。気がつくことができるように、このところでイスラエルの人たちを聞いてくださいって、イエス様はどういうお方かをここで伝えられるわけです。私たちはどれほど勘違いしやすい、また良いと思って一生懸命していることが、実はそれが少しも良くないっていうことがどれほどあるでしょうか。実際にイスラエルの人たちそうだったですよ。イエスも十字架につけろ、十字架にかけろって、少しも悪いことしてるなんて思ってないです。むしろいいことをしてるんじゃないかっていう人もいたんじゃないですか。あるいは流れでね、こうみんなが盛り上がっていくから、みんなと一緒にね乗っかりたいと思ってイエスを殺せって一緒に言ってたような人たちもいます。少しも悪いなんて思って、この良心の呵責持ってですね、イエスを殺せなんて言った人っていないんじゃないですか。私たちも主の導きや、また主の促しがあって、それに気づかないときっていうのはこれと同じなんですよ。分かってないんです。少しもそれが間違ってるなんて思ってないんですよ。むしろいいことだって思ってる、よかれと思っている。でもそれが全然神様の御心や、また神様の思いと違うっていうことがあるんです。それに気がついたときは、どれほど深い悲しみがそこにあるでしょう。例えばパウロです。パウロは良かれと思ってクリスチャンたちを迫害していましたよね。イエス様信じる人たちを、それが正しいことだって、神様の前にそれは間違いのないことだって、男でも女でもね、ひっ捕らえて鞭打って牢屋に入れて殺しても構わない、そんなふうに彼は思ってた。しかし復活のイエス様と彼は出会い、それが間違いだって気づかされた時にはどんな心境だったんでしょう。真理が分かったっていう喜びはそこにあると思います。しかしそれと同時に、今まで自分は何をやってきたんだろうって、何をしてきたんだろう、一生懸命神様のため、神様のためって思ってしてきたことが、神様が喜ばれることと全く違うことじゃないか。どれほど深い悲しみにその時襲われたでしょう。自分は違ってたんだって、間違ってたんだ、むしろ神様悲しませること、イエス様のその痛みはどれほどあったんだろうかって、彼はいつも思わされていたんじゃないですか。そしてだからこそ、私には負債があるって、私には負債がある、その負債を返さなければならないって、もちろん神様に対する負債がそこにあるでしょう。しかしそれだけでなく、間違って進み続けたその時間や、またそこで犠牲になった人たち、そういう人たちの痛みを考えると、自分は神様の前に正しい本当の道を知ったからこそ、その道にしっかりと生きなければいけない、また生きる力を受け取っていったんじゃないですか。私たちもそのことに気がつかされる必要があるんです。いつも主の御心、それは私たちと違う、私がこう思ってる、ああ思ってる、そう思ってる、それとは違う、そのために主に触れていただく、主に気づかせていただく必要があるんです。主は私たちに語り、私に教えてくださる。今イエス様を信じる私たちは、この聖霊の恵みの時代に生きています。2000年前、聖霊様来てください、 そしてイエス様信じるすべての人のうちに聖霊様が望んでくださり、そして耳を傾けるなら聖霊様の思いを知ることができるようにされていく。そのために私たちは自分自身をわきまえていく必要があるんです。第一コリント引き上げましょう。第一コリント2章の15節16節、よろしいでしょうか。第一コリント2章の15節16節、御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。御霊を受けている人はイエス様を信じ聖霊様がいてくださる。だからすべてのことをわきまえる、知るんですよ。だからそのキリストの心、また聖霊様の働きの中によって私たちをわきまえていくんです。聖霊様の働きっていうのはもちろん時にこのものすごく感情的に高ぶってですね、わっとこう力あってこうどんどん突き進むようなそんな時もあるでしょう。しかしそんな時ばかりじゃないわけですね。さまざまな聖霊様のこの働きがあるわけですよ。例えばこのパウロという人は宣教旅行を始めていく時にアジアで、まあ、自分のこの思い描いていたスケジュールがあったわけですね。しかし進めていった時に聖書には御霊によって語らるのをこの妨げられた、閉じられたということが書かれてありますよね。だから彼は自分の思ってた予定とは違いトロアスという方に行ったわけですよ。でトロアスの港にいる時に幻を見せられるわけです。マケドニアの人たちが叫んでいる、で私たちのところに来てくださいって。で彼はそのトロアスからマケドニアに行って、そしてまたさらにそこから宣教が広げられていくわけです。イエス様の福音が伝えられていく。神様のスケジュールがちゃんとそこにはあったということ、パウロの予定とは全然違ったわけですよ。パウロの思いとは違ったんです。だけど彼はこれは御霊によってこっちじゃないんだって気づかされて導かれて進んでいった。私たちもそのように毎日の中でこれは違うんじゃないかって教えられていく、気づかされる必要がある、わきまえ教えられる必要があるんです。立ち止まり、吟味する。いつもその自分の感情でですね、どんどんどんどん進めていくんじゃない。主は本当にこれを喜ばれているんだろうか、これは主の御心なんだろうか、単なるこの受け身になってですね、どんどんどんどんこの道が開かれるまで、全部信号が 青になるまで待つという話ではありません。主の確信がそこに与えられ、主の導きがあるかどうかっていうことなんです。主の確信が与えられ、主の導きがあるならば、主ご自身の御心であるならば、たとえそこが閉まっているような状況に見えたとしても、ちゃんとその道は開かれているんですよ。開かれて、私たちには崩すことができない、倒すことができない、そのようなものでさえ崩され倒されるんです。まさにエリコの城壁です。どうやってこれを倒したら、これを滅ぼしたらいいんだろうって。ヨシアたちはきっとエリコでそんなことを考えたと思うんです。でもちゃんと神様は導いてくださったじゃないですか。人間の技じゃない神様の技がそこでなされたじゃないですか。私たちもそうですよ。毎日の中でいろんなことを考えちゃうんです。そしてそのためにどうしたらいいんだろうかって思いを馳せるんです。そして人間的な技、人間的な方法、いろんなことを考える。しかしそれ以上に大切なのは、それを横に置いといて、神様の御心はどこにあるのか、神様はどこに導いておられるのか、神様は教えてください、導いてください、力を与えてください、求めることではないでしょうか。そして神様は導いていてくださることを知るなら、力強い確信を持って進んでいくことができる。そのために私たちの考えを横に置いてわきまえるということが必要なんです。御霊によってわきまえ知る、そして前に進んでいく。人は良かれと思ってどれほど失敗するでしょうね。あるお父さんの話なんです。5歳になる息子さんが保育園に通っていました。その息子さんがある時になかなか保育園に行きたくないって言い出すんですよ。で、なんでかなと思って、まずパパが聞いたんです、息子に。お風呂に一緒に入りながら、なんで保育園行きたくないのって。すると息子は言うんですね、この間保育園でお散歩に行った時に、お散歩している時、 そのセミの抜け殻がたくさん落ちてた。それをこうみんなで拾おうっていうことになって、みんなで拾ったそうなんです。しかしその子はどっちかっていうとおっとりしてるタイプの子で、まあ、なかなかですね行動に移せなかったんです。友達はわーっと一生懸命ねどんどんどんどん取っていく。でもその子は取れなかったんです。その話を聞いてパパはそうかって、じゃあねこれからこうしたらいい、あしたらそういい、そうしたらいいって一生懸命その5歳の息子に熱心にアドバイスを送るわけですよ。こうやってねやったらねたくさん取れるんじゃないかっていう方法論を一生懸命説明する。するとその子はどうしたかって、余計保育園に行けなくなったんですよ。余計行けなくなったんです。それを見かねたママが今度は息子に聞くんですね。何か夕ご飯を作りながらでしょうか、トントントントントントンって、なんでね何があったのって、セミの抜け殻取れなくてどうしたのってママが聞くとですね、どうもその子は悔しかったっていうその表情を浮かべたんですね。だからママはそれを読み取って言ったんです。そうね、悔しかったんだよねって、たくさん取りたかった、でも取れなかったから悔しかったんだよねって、そう言ってあげると、その子はすごくうんうんってうなずきながら、そして涙を流した。ママにその気持ちを分かってもらえて、その子は次の日から保育園に行けるようになったそうです。分かってもらえるってすごく大事なことですね。でもパパは一生懸命良かれと思ってやってたんですよ。息子のためだってね、だから一生懸命どうやって取るのか、一生懸命方法論を説明し、頑張れ頑張れ頑張れってお尻を叩いてね、一生懸命やらせようとした。でもそれではダメだったんですよ。良かれと思っていることが良くないって残念ながらあるんです。主を信じ従って歩んでいるつもり、これは神様の御心だからこうに違いないって、でも全然違うってことがあるんですよ。それを気づかされた時、私たちはどれほど悲しい思いにさせられるでしょうか。一生懸命やったのにこれが何で違うんだろうか。でも知らないよりいいんですよ。真理を知らないよりいいんです。真理を知るならば向きを変え出発するんです。それからどうしたらいいのか、まさにこの時イスラエルの人たちはそのことを教えられたんです。間違えたんです。失敗したんです。イエス様を十字架にかけろ、十字架にかけろ、十字架にかけろ。彼らは平気でそんなことをした。しかしそれがどういうことなのか。ここで伝えられているんです。使徒の働き、続きを見ましょうか。2章。25節。2章25節。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の身におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らぐ。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、父祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。イエス様は十字架にかかり死なれた。不法なものの手に渡し、あなた方は殺したじゃないかって。もちろんそこには神様の御心がありました。十字架にかかって死んでくださらなければ救いがありませんね。でもその意味は何だったのか。三日目によみがえられた。私たちはそのことの証人なんだ。そしてあなた方が知っているあのダビデもこう言ってるじゃないか。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らぐ。 あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。この私、ダビデが言った私って誰なのか。これダビデ自身じゃないんだって、そう言ってるんですね。じゃあ誰なのかって、これはイエス様なんだって。ダビデはイエス様よりも千年前の、紀元前千年の頃の王様ですよ。そのダビデがなんでイエス様見たの、イエス様知っているの、分かってるの。聖霊様によって彼は気づかされていたんですね。聖霊様によって見せられていたんですよ。ハデスの門も、ね、その人を縛っておくことできないって、つながれておくことなんてできないんだって。ハデス、死の門ですよ。これがもしダビデだったら、ダビデは復活しましたかって言ってるんです。皆さんご存知のようにダビデの墓、ね、イスラエルの私たち知ってるところにありますよね。だから彼は死んだんですよ。でもイエス・キリストはよみがえられたんです。そのイエス様のことをダビデは言ってるんですって。これ詩編16編8節の言葉なんですけどね。ペテロはなんでそんなことを、彼は大胆に解き明かすことができたんでしょう。もちろんイエス様に聞いていたかもしれない、イエス様との交わりの中で、これはねこういうことでね。でも彼は確信を持って今ここに、これはイエス様なんだ、イエス様よみがえられたんだってはっきりと立っています。よく考えてみてください。数日前までは、ね、ユダヤ人たちが殺しに来るかもしれないって恐れてた人たちですよ。でも変わったんですよ。しっかりと信仰のうちに生き、真理に生きる。なんでですか？御霊によって変えられたんです。御霊によって見せられているんですよ。御霊によってこうなんだってはっきりと知らされているんです。まさにそれはダビデも同じでした。ダビデもイエス様来られる前の千年前にこのことを知っていた。それは聖霊様によって知ったんです。旧約の時代には聖霊様の働きというのは限られた時に、限られた人にだけ働かれた。しかし今この聖霊様が望まれたペンテコステの日以来、イエス様を信じる全ての人のうちに聖霊様は望んでいてくださり、そして知ることができる、気がつくことができるように、教えられることができるようにしていてください。だからこそ私たちは日常の中でどこを見ていくのか、何に聞くのか、すごく大事なことなんです。古い私たちの考えや見方、そこにいつもいつも縛られて生きるんじゃない。イエス様は死につながれていることなどありえないってペテロはそう言ってるじゃないですか。で、蘇られたじゃないですか。でも私たちは過去の古い人に縛られているとするならば、それは死につながれている、罪につながれているも同然ですよ。もうそこに私たちは救われたんです。解放されたんですよ。解き放たれたんです。だから新しい人に生きることができる、それは御霊に導かれ信仰に生きるという恵み、それはどれほど素晴らしいことでしょうか。どれほどの力がそこにあるでしょう。マラキ書を開きましょう。マラキ書3章の13節から、マラキ書3章の13節お読みしたいと思います。マラキ書3章の13節、あなた方は私に頑なな ことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼は私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。神様に仕える人たち、従っている人たちが思ったんですよ。一生懸命仕えてきた。でも悪者が栄えているじゃないか。自分たちは一生懸命仕えて従ってきたのに何のいいこともないよ。あんまりね、仕えても従っても変わんないじゃないか。悪者でもね、栄えているからね、従わなくてもいいんじゃないかっていう人たちがいたわけですよ。しかし 違うんだってここではっきりと言ってるんです。違うよって、ちゃんと神様聞いておられる、見ておられる。だからちゃんと従い続けるものを覚えていてくださる、その時がある。ちゃんと従い神様に仕えていくならば私の宝となるんだって、記録の書にちゃんと書いていてくださるんだって。そして仕え従っていくものは後の日に正しい人と悪い人、神様に仕える人とそうでないものの違いをはっきりと見るんだって。人は頭にこれが正しいって分かっていてもできない、あるいはやりたくないってこともあるわけです。長い年月の間もうこれのパターンにね慣れ親しんだし、もうこれでいいんじゃないか、なかなか生活習慣を変えようとしない。でも主に従っていく中でそれを捨て変えていく必要があるわけです。変えてもあんま変わんないんじゃないか、今までとねそんなに違いがないんじゃないか、でも主が導いておられるならその新たな変革、その中に生かされていく必要があるわけです。ちゃんと主が導いておられる。時にその変化があまり見られない、なんか進んでも神様祝福しても、ね、なんか特別なことをしてくださっているようには見えない、そんなこともあるかもしれない。でもちゃんと神様は見ておられるんだって、御霊によりこの強い確信を私たちは日常の中でいただいていく必要があるわけです。日々祈り、また聖書を読む、これが一体何になるんだろう、ね、特になんか教えられたわけでもないし、ね、なんか特にねこうひらめきが与えられたわけでもないし、そんな時もあるでしょう。でも繰り返し繰り返し繰り返し行っていく中で、あなたのうちにちゃんと御言葉が蓄えられ、ある時に神様がこれだってはっきりと示し教えてくださるんじゃないですか。ああ今こうやって歩んだらいいんだって、それは日々蓄えられた御言葉にあるわけですよ。だからこそいつも主に従い、主の御心のうちに生かされていこうではありませんか。御霊なる主のその確信をいただいていく、それは最高の人生がそこにあるんです。私たちはできない、私たちでは不可能、その世界に神様ご自身が導いておられるんです、主の御手の中で。なぜならばあなたをどのように作ったか一番知っておられる方、あなたは神様の創造物ですよ。私こんなことあったんですね。うちの家内と陶器を作りにある時に行ったんですよ。お茶碗とマグカップを作ったんです。お茶碗は陶器の先生がねある程度こうやり方をこう手を添えてくれて、まあ、うまくやってくださってですね、まあ、綺麗な形でそれできたんですけど、マグカップはですね、はい、好きな形作っていいですよって言われたもんですから、私はたくさん水分を取るタイプの人間なんですね。お茶をたくさん飲みたい、お水をたくさん飲みたい、ご飯の時もですね、だからもう何回もこの水を汲みに行かなくてもいい、大きなマグカップを作ってやろうって私はその時思ったわけです。で一生懸命ねこのゼロから作っていくわけですよ。で大きな大きなマグカップができたんです。丼にこの取っ手がついたようなマグカップなんですけどね、ああこれだけ大きければね、1回でもう半日ぐらいですね、水の分があるんじゃないかってそんな風に思うようなマグカップができたんですね。でそれをね先生が取って、そして瀬戸黒のこの色を塗ってですね、焼き焼成ですね、焼いてくださって、で期日になった時に取りに行ったんです。でああよかったよかったと思って喜んでですね、このお茶碗とマグカップを私は使って生活を始めたんですけど、大きいマグカップってあれ必要以上に大きすぎると重たいんですねすっごい重たいんですよ。しかも陶器ですからね。で結構この私が作ったんですが、厚みがあってものすごい重たいんですね。だから私はこの 2,3 回食事使ったんですけども、これ重たいからあんまり使いたくないなと思って、せっかく作ったんですけど、だんだんだんだん食器棚の奥の方に行ったんですね。である時うちの家内のお母さんと話す時があって、冗談で私はうちに私のね作った大きなマグカップありますよ、すごく重たくて使い物にならないんですけどね、なんて話を冗談で言ってたら、欲しいって言われたんですね。欲しい、もしよかったらそれくれるって言ったんですよ。で私冗談で言ってるのかなと思って、あいいですよいいですよと思って、まあ、冗談半分に回る時持ってったんです。 でやがて数日経ってその家内の奥さん、あのお母さんの実家にある時に行った時に玄関入ったところにその私のマグカップがあったんです。そしてその中には苔玉が入って、そして風体のいいいろんな飾りがされていたんですね。私はその時に感じました。私はこれマグカップとしては失敗品だって、意味のない価値のないマグカップだって私は思って、どんどんどんどん食器棚の奥に入れられていたんですよ。しかしそれは芸術作品としては使い物の価値があるものになっていったわけですね。生まれ変わったわけですよ。まさに主に従って歩むってこういう人生だなって私その時感じたんです。ああこれ意味がない価値がないって私はその時に思う。でも主に従っていくならば主は一番いいようにこう輝かせてくださるわけですよ。あなたを一番最高の状態にしてくださる。私たちはねマグカップだって一生懸命マグカップと思ってですね人生生きてるかもしれない。でもあなたは玄関に飾るための苔玉を中に入れるための芸術作品かもしれない。それに気がつかされるにはどうしたらいいのか、主に聞き従うしかないんですよ。主に導かれていくしかないんです。人はよく自分探しの旅に出かけますね。でも自分が自分を探せるわけないんです。なぜなら自分以上の存在ではないから。自分がどういう存在か知るためには自分以上の存在に出会わなきゃいけないんです。だからある時には学校の先生やまた会社の上司やね、なんかこう立派な人に、ね、聞いたら分かるんじゃないかと思う。でもそれは人間の域を超えないんですよ。人間の域を超えない。だから私たちは誰に聞いたらいいの？神様に聞く。神様に従う。ならば最高のあなたの人生そこにあるんじゃないですか。最高のあなたとして生きることできるんじゃないですか。いつもいつも主に聞き、そしてさまざまな状況、その時には何かこれね何の意味があるのかわからないって思うような状況を通るかもしれない。主に従って歩んでいく中で、でも聞いていく中でちゃんといいように神様飾ってくださるんですよ。綺麗に整えていてくださるんですよ。磨いていてくださるんです。私たちには分からないけれど霊的に磨かれるんです。ならば主に従って歩み続けようではありませんか。続きを読みしましょう。使徒の働き2章33節、2章の33節。ですから神の右に挙げられたイエスが道地から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イエス様は死んでくださり3日目によみがえられた。私たちはそのことの証人です。そしてそれだけでなく、イエス様はよみがえられて弟子たちと40日過ごされた後天に帰られ、神様の右の座に座られ、私たちのために取りなしてくださる大祭司の務めをしていてくださる。またもう一度来てくださるその時までもう一人の助け主を送る、その約束、それが今あなた方がなんだなんだと思ってここに来たこの源、これなんですよって。それは聖霊の激しい風の音、物音がした。また弟子たちがそこに集まって祈っていた人たちが聖様に満たされ、他国の言葉で神様の御業を褒めたたえた。それがこの今聖霊様が望まれた下られた出来事なんだ。そしてダビデが言っているその私の右についていなさい、もちろんそれはイエス様のことであり、イエス様がそう今されているんだ、その成就、その実現が今ここにある。あなた方はそのイエス・キリストを十字架にかけて殺したんだ、救い主御子イエス・キリストを殺したんだ、だから今あなた方はそのことをはっきりと知らなければならなければならなければなりません。悔い改めて罪を許されるためです。あなた方はその時分からなかったかもしれない、でも今はっきりと悔い改める必要があるんだ。それは救いを受け取るためにはっきりとそれを受け取って人生変えられる必要がある。悔い改め、 バプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。つまり私たちと同じように許されて、あなた方の上にも聖霊様来てくださって導いてくださる、変えられた人生に生きることできるんだよ。さあ今そのことをはっきりとここで知り受け取りなさい。そう福音が伝えられているんです。イエス様信じる私たちもその福音を受け取った、そして変えられ続けるんです。御霊によって新しくされ続けるんです。福音には力があります。聖書を開きましょう。ロマ書1章16節17節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちに神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。福音、それは恥じゃない、いや恥どころかそこには救いを得させる神様の力がある。この力はデュナミス、爆発的な力です。聖霊様のその力と同じですよ。救いに、福音には力がある。だから信じる者は救われる。その力とはどれほど大きなものか。あなたの人生を変え、考え方を変え、将来を変える。それは福音のうちには神の義が掲示されていて、義って何ですか。義って何です。義って聖書に何て書いてあります。義人はいない、一人もいないって。義って何でしょう。神様の前に正しいと見られることですよ。でもこの義っていうギリシャ語の本当の元々の意味は、これ正しいことと不正を分けるって意味があるんです。正しいものと不正を分けるって。だから神の義を受け取ったものは正しい不正を分けて正しい方向に置かれたわけですよ。じゃあ私たちはなんで正しい方向に置かれたんですか。置かれることできたんですか。罪があるからね、不正の方に置かれなきゃいけないんじゃないですか。イエス様によって救われたからですね。イエス様が私の罪の代価を支払ってくださり、私はその救いを受け取ったんです。だから福音によって私は神の義受け取ったんですよ。義とされたんです。正しいとされたんです。罪のないものとして、罪と関わりのないものとして変えてくださった。それはどれほどの奇跡ですか。本来受けることができない私たちの恵みはそこにあるんです。福音によって。そしてその義とされたからこそ聖霊様が来てください、私のうちに住んでくださることができる。信仰によって進み、信仰によって歩み続けるんです。だからこそ義人は信仰によって生きる。あなたがその義とされたのは、その福音を受け取ったのは信仰による恵みだからです。そしてその中に主ご自身が働かれ導いておられるんです。その力がどれほど大きなものか、素晴らしいものか、私は人生の中でさらに見せられていこうではありませんか。それはあなたが本来受けることができなかった恵みがそこにある。不可能だった世界がそこにあるんです。しかしイエス様によって変えられ可能となった。救いを受け取ったからこそ、罪許され聖様来てくださったからこそ歩むことができる。不可能を可能にされた世界の中に今あなたは生きてるんです。にもかかわらず今までの不可能な世界に生きているとするなら、見ているとするならばどうでしょうか。受け取ることができるものさえも受け取っていないとするならば、気がつくことができることさえも気がついていないとするなら、どれほど残念なことでしょう。今あなたはそれを受け取り変われるんです。さらに新たなものとされる。なぜ。イエス様によって救われたからです。そして聖霊様来てくださった。江戸時代にお生まれになった方でですね、畑野鶴吉さんという方がおられるんです。この方は大正まで生きられました。 そして40歳頃でしょうか、大変有名な会社を起こしたんですね。グンゼという会社なんですが、この畑野さんは18歳の時に結婚し、そしてそれから起業する6年ぐらい前にイエス様を信じたんですね。救われたんです。でも彼の生活っていうのはあんまり変わらなかったんです。イエス様を信じたにもかかわらず、もうしょっちゅうしょっちゅうですね、夜中遅くまで遊び歩いてたんです。もう自由奔放な生き方をしていたんですね。いつも酔っ払って帰ってくるようなそんな生活だった。で、この畑野さんがいつも 寝た頃に奥さんがあることをしていたんです。畑野さんはある時気がつく。トイレに行って、ね、こう目を覚まそう、目を覚ましてトイレに行こうと思った時にですね、気がつくんです。奥さんがいつも祈ってたんです。その畑野さんのため。いつもいつも祈ってる。その姿を何回も何回も彼は見るんです。そして彼は気がつかされる。これじゃいけないって。このままじゃいけないって。彼はそう感じるんですね。神様の気づきを与えられるんです。そして彼は人生変わっていくんです。会社にこの牧師を呼んでですね、そこに聖書の教えを取り込んで、あるいはみんなと勉強会を、この聖書の勉強会を会社で行ったり、そして彼のその経営方針というのは、神様にある経営方針を行っていくんです。それは誠実に忠実に行うんですね。その当時の商売の仕方っていうのは、何枚かに1個は不良品を入れておくような、そんな商売の仕方だったそうです。儲けを得るために、そういう会社っていうのはたくさんあった。でも彼は絶対そんなことしなかったそうですよ。なぜ？神様の前にそれはいけないって。だから彼が納めているその納入業者は、もう彼のところから来た、畑野さんのところから来た、ね、もうものであるなら検品しなくていいって、それぐらいの信頼を得ることができたんですよ。それは何によって変わってたんですか？何によって変えられたんでしょう？畑野さんがある時に頑張らないかん、やらないかん、そう思ったんでしょうか？神様の気づきを与えられたからじゃないですか？福音によって彼が変わったんじゃないですか？奥さんの祈りによって変わったんじゃないですか？不可能を可能にする力がそこにあった。主ご自身が働いて導いてくださり、そしてその中に生きていった時に、ああこれは素晴らしいってさらに見せられていったんじゃないですか？初めはそのことがなかなか分からなかったかもしれない。だからね、もう自分の放蕩三昧の生き方をしていた。でもそうじゃないんだ、本当の道はここなんだって見せられ、味わい知ったからこそ、さらに主を信じ従う道に生きていった。商売の中にもそれが表されていったんです。それぞれの人生、皆さんの人生の中で神様はあなたを表してくださる。あなたの人生のうちに神様ご自身がその技を成してくださる。信じてその御言葉のうちに導きの中に生かされてございませんか？主は生きて働いていてくださいます。あなたはイエス様によって救われたんです。その恵みを教えられていきましょう。主は働かれています。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが生きて働いておられることを感謝いたします。私たちはもっとこうだったら、ああだったら、そうだったらと自分自身で考え、時に右も左も分からなくなる時があります。そして人間的な方策を一生懸命練り進ませようとします。しかしそれがいくら一生懸命であろうと、いくら頑張った、熱心にやった、そうであろうとあなたに喜ばれないということがあるんです。そのことで私たちが気がつき、それ以上にあなたに喜ばれる、あなたに導かれる、その歩みに生かしてくださっていること、生かそうと導いておられることを気がつくことができますことを感謝します。聖霊様、働いて、心の扉をノックしておられるから感謝です。どうぞ私たちがいつもその扉を開け、気づかされ、目から鱗が何度も何度も落とされ、変えられ続けることができますこと、ありがとうございます。素晴らしい主に感謝し、栄光が主にありますように、イエスキリストの御名よりお祈りいたします。アーメン。